始めていきます。神様、お祈りします。5月20日のバザーと、キャンプスクイアと、本当に神様の守りがあったことを、ここでシェアさせてもらいます。神様、本当に感謝します。イエス様の皆を通してお祈りします。アメン。ムーディーパークでの春のバザーをやり始めて、今年で3回目でしょうか。去年は春休み中にやったので、すごく寒かったので、今年は5月にやることにしました。5月18日の土曜日にするか、20日の月曜日のビクトリアデーにするか迷って、神様に良い日を定めてくださいとお祈りしました。18日の土曜日は美和子さんが来れないと聞いたので、20日にすることにしたんですが、それが良かったです。18日は変なお天気で、雨や雹みたいなのがされてきたそうです。神様はすべてをご存知です。ちょっとシェアしますね。これはお天気が良くなった後半の方ですかね。前半はすごく寒かったんです。お菓子袋も60個も用意していきましたが、ほとんど余らなかったです。いつもは35個とかしか用意しないんですけれども、今年は思い切ってたくさん用意したのは、実は4月に合同イースター礼拝に行った時、韓国の教会がお弁当を150個も用意していて、こんなにたくさん作って余ったらもったいないなと思ったのですが、それくらいたくさんの人たちが来てくれることを期待して、たくさん用意してくださったんだなと思い、私もその信仰を見習って、自分が思う1.5倍ぐらい用意しました、今回は。そして中華ちまきもたくさん作りましたが、ほとんど余らずに、全部食べてくださいました。皆さんおいしいと言ってくださいました。そしてタカさんファミリーもずっと立ちっぱなしでたこ焼きを焼いてくれていました。本当に休みなく、立ちっぱなしでお疲れ様でした。このカノピーテント、このブルーのやつですね。これも買いました。前々からリエさんに買ったらいいよと言われていたので、そのことを今回言い出すことができて実現しました。そしてこのテントが入っていた段ボール箱が、タカさんが作ってくれたノアの箱舟がぴったり入るサイズで、神様すごいと思いました。ちっちゃいことですけど、すごいなと思いました。でも、ノアの箱舟は一応持って行ったんですけど、子供たちと何かすることは、できなかったですね、今回は。また次回、夏休みにみんなで賛成させたいと思います。でも、お母さんたちに見せたら、みんながすごいと言っていました。この人たち、日本人の人たちがほとんどなんですけど、こんなにたくさん、あれ？ボリュームがないですね。
あ、ビデオだったら、なんとかシェアスクリーンの時に選ばなければなりませんね。
音声が出ない。まあいいですね。もう、雑音みたいなのしか入ってない。こんな感じでしたね。皆さん、来てくれて。ここにいるこの女の人、わかりますでしょうか？エチオピアチャーチ、前、リビングホープのところで借りてた人、エチオピアのチャーチのムルさんという人を誘ったのですが、この人、喜んで来てくれました。あるイスラム教の男の人が来てたんですね。友達に連れてこられて。そして私が、チラシを作って配ったんですけども、人はなぜ死ぬのかっていうテーマで、イエス様が私たちのためにしてくださった神様のこと、ご計画とそのことについて説明した紙を渡したら、すぐにね、Jesus didn't die for us とか言ってきたので、私はなんとか この人と話をしようと思って、たどたどしい英語で喋ってたら、このムールさんが来て、It's very interesting とか言いながら来てくれて、すごく話をしてくれました。その男の人とずっと話をしてくださっていました。その男の人が帰った後、ムールさんと話をしたら、なんとムールさんのご主人さんがイスラム教だそうです。結婚した時には自分はクリスチャンじゃなかったって言ってましたね。そして長いことをずっと旦那さんにも、福音を伝えているそうです。子供たちはみんな、宣教師になったりして、熱いクリスチャンだそうですけれども、それを聞いて本当になんと神様は適材適所で助けてを送ってくださる、すごい神様だなと思いました。私の心の中にもイスラム教の方々に重荷を持っているところがあります。うちの花のクラスにもたくさんイスラム教の子どもたちがいます。花も最近はイエス様のことを話すそうです。神様が幼い花の働きを祝福してくださいますように。話をバザーに戻します。はい、じゃあこれはリードして。そうですね、最初は寒かったんですけれども、後から日が差してきて暑くなって、かき氷もたくさんみんな喜んで食べてくれました。教会からの参加者は大人が6人、子どもとティーンエイジャーが5人。教会以外のクリスチャンが8人。これは悦子さんとか、伊勢子さんも来てくれましたね。舞子さん、宗太郎くんとか、坂下さんもちょっと来てくれました。それからクリスチャンでない人々は、大人が25人、ティーンエイジャーと子供が25人でした。本当にたくさんの人たちが来てくれました。そして、その中での出会いで、本当に特に感謝していることは、かおりさんが、はるくんの日本語学校で出会った新しい人を誘ってくれて、その人がみきさんと言います。みきさんはこっちに来てまだ2ヶ月ぐらいで、娘のまりなちゃんは8歳でした。そして、バザーに来てすごく楽しかったと喜んでくれたので、電話番号を交換して、帰りました。それが次のキャンプスクエアにつながります。キャンプの写真、プシュします。そうですね、バザーの後でしたね。花子さんがキャンプに来れなくなった後、連絡してくれたので、私はすごく花子さんとたくさんお話がしたかったので、キャンプで楽しみにしてたんですけども、残念に思いましたが、神様が私にふと、ミキさんを誘ってあげてと言われたような気がして、会ったばかりの人だけど誘ってみました。そして、私は気が弱いですから、そこを誘ったりするのも神様に祈りながらしました。神様、これがあなたの御心なら一緒に行けますようにと祈って誘ったところ、娘さんのマリナちゃんが絶対行くと言って、くれたそうで、ミキさんも行きますと言ってくれました。そしてタカさんたちが車に乗せて行ってくれて、私はうちの子供4人プラス子供の友達3人の8人でキャンプに向かいました。これ土曜日に行ったんですけど、金曜日から行ってる子たちが3人、ジョゼフ、エズラ、エゼキエルが3人、金曜日から行っていました。今年は近所のアイザックも一緒に行くことができました。アイザックは両親がエホバの証人なので、キャンプは絶対に行かせてくれなかったのですが、今年はアイザックがちゃんと学校に行くならいいとお父さんが言ってくれました。アイザックはずっと不登校になっていたのですが、キャンプに行くためにちゃんと学校に行ったそうです。こんなシチュエーションまで神様はお使いになって、アイザックのために良くしてくださったことを感謝します。私たちは土曜日の朝出発して10時半ごろにホープに着きました。これはデイリークイーンのところですね。 デイリークイーンのところでタカさんと合流し、少し休んでからキャンプに行きました。もうこんな感じで雲が山を覆っていて、ね、寒かったですね。このぐらいからちょっと雨がやみだした感じです。それは、このジャングルジムみたいなのは割と新しいです。キャンプの公園についています、今。こんな感じでした。雨が降らずに、ここちょっと火を焚いてるから、あれですね。晩ご飯が終わった後ぐらいの時間ですかね。はい、キャンプに着いてから雨が止んでいたので、アーチェリーも参加することができました。マリナちゃんやハナみたいなちっちゃい子たちもアーチェリーができました。そして、タカさんがクラフトをしようと紙粘土を作って持ってきてくれていたのですが、なんかマリナちゃんもミナもハナも結構バラバラに遊んでて、何か知らしていましたんで、クラフトする時間がなかったのかな。みんな集まらなかったんですよね。子供たち結構自由にしてたので。
まあ、雨だからの場合ですからね。
雨降ったらやろうって言って、用意してくれていました。その何日か前からか。はい。で、キャンプファイヤーもちゃんとできました。本当に感謝なことに、夜もずっと雨が止んでいて、キャンプファイヤーは本当に楽しみの一つなので、よかったです。みんなで、リビングホープの人たちですね。リビングホープの人たちと一緒にしました、今年は。私たちも人数が少なかったし、また火の後始末とか、そういうのを気を使わなくてよかったです。このリビングホープの人たちがやってくれていたので。私たちはもう10時過ぎぐらいに寝たんですけど、リビングホープの人たちは遅くまで結構火の周りにいましたね。みんなそんな若くないのに元気だなと思いました。一夜明けて次の日。みんなでキャンプし、まだ明るいですね。10時ぐらいまで明るいから。これが次の日です。次の日の朝は8時半からご飯で、その後、大人の礼拝はなく、ユースだけがチャペルインザスカイに行きました。これがミキさんですね。ミキさんとリサルちゃん。これがチャペルインジャスタイ。ここに子供たち集まってお話を聞いていました。礼拝していました。子供たちが礼拝しているここまで、ミキさんは引き返しましたが、私とリサコちゃんはちょっと続けて、ヘルミテージュのところまで登りました。小屋があるところですね。はい、リサちゃん。かわいいですね。こんな大きな岩があるから、これを建てたんでしょうか。こんな感じで、終始、曇っていましたね。リサちゃん。はい、こんな感じで。そして、お昼ご飯です。このお昼ご飯が最後の食事で、すごく食事も美味しかったし、楽しかったです。ミキさんですね。ミキさんとこの眼鏡かけた女の子がマリナちゃん、8歳。はい。こんな感じです。これ
うん。
は、ちょっと待ってください。これは後から説明しますね。ですね、雨がパラパラ降ってきたので、お昼ご飯の後にも帰ることにしました。雨模様のキャンプも静かで楽しかったです。帰り際もう本当に雨が激しくなってきて、視界も悪いし、緊張しながら運転していたのですが、ふとこう表示のところ、スクリーンのところを見ると、バッテリーの表示が出ていて、チェックザシステムのランプが点滅していました。なんだろうとドキドキしながらも、別に普通に運転できるので、止まらずに、帰れるところまで帰ろうと思って運転して行ったんですが、サレーに入ったくらいのところで、本当にいよいよアクセルを踏んでも、そんなに前に進まなくなってしまって、 もう本当に心の中で、というか口に出して、神様お願い、助けてって言いながら、104アベニューの出口をゆっくりゆっくり出ていきました。エマージャンシーのランプをちょっとチカチカ照らしながら。そしてなんとか出たばっかりのところにあるセイボンフードのあるショッピングセンターの駐車場に入って車を止めることができました。もうその時点で電気系統が全部止まってしまい、ワイパーも動かなくなって、前が見えないので窓を開けてみようと思っても窓も開かない状態でした。この安全な場所まで来れたのは本当に奇跡でした。そして BCAA の人を呼んで見てもらったのですが、アルテネーターが壊れてるからトーイングしないとと言われ、そのトーイングトラックが来るのが遅くなるって言われたので、私だけ待って子供たちはバスで帰りました。104アベニューのバスがいっぱい通ってるところだったので、子供たちも困らずに帰ることができました。しかも男の子たちなので、私も気を使うことなく、雨の中帰ってもらいました。私は安全な場所でカフェもあったので、トイレも使えるし、携帯の充電もできたし、本当に何もかも守られました。カフェでホットチョコレートを飲んでいると、なんとオリビエが来てくれました。わざわざニューエストから。そしてトーイングトラックの人が来てくれて、乗っていくって言われて、中を見ると2人乗せれるスペースがあったので、トラックに乗せてもらって帰りました。本当にいろいろありましたけど、すべてのことで神様の守りの御手があったことを感謝します。車もなんとか修理してもらうことができました。ミキさんとマリナちゃんは車酔いをしたそうで、タカさんたちが途中でマクドナルドに寄ってくださったそうです。それからバーナミーのお家まで送ってくれて、タカさんたちは帰ったそうです。結構遅くなったようですけれども、本当にお疲れ様でした。そしてミキさんたちが本当に喜んでくれたこと、神様に感謝します。本当に神様がこのことをしてくださったのだと思います。これからも良い交わりが持てますように。さっきのトーイングの写真がもういいですね。それで終わります。ありがとうございます。